こんにちは。今日のトピックはこちらです。とあるツイートからですね、陽吉さんという日本人の方のツイートで話題になっております。はい、ツイート読みますよ。アメリカ育ちの娘が学校で描いてくる自画像なのだが、アメリカの幼稚園で描いてくるやつと週末の日本語学校で描いてくるやつとで、画風が完全にアメリカ風と日本風に切り替わるのが超気になってる。というツイートでございます。はい。こちら今日のトピックは、アマオジャパンブログに載せますので、そちらの方をね、見てみてください。はい。アメリカ育ちのこの陽吉さんの娘さんがどのような絵を描いたかですね、ぜひちょっとチェックしてみてください。はい。ブログの方に載せますのでね、ツイッターのリンクも載せます。はい。そのツイッターのリンクのリプライとかね、そちらの方もちょっと今日は読んでみたいと思います。陽吉さんの娘さんがアメリカの幼稚園に通っていて、週末だけ日本語学校に通ってるんですね。で、学校でよく似顔絵をね、描きますけど、その画風、まあタッチというか、画風ってなんて言うんだ？イングリッシュだと。画風、絵のタッチというか、あ、ペインティングスタイルか。はい。ペイントのスタイル、絵のスタイルが全然違うと。確かに違うね。何が違うんだろう。確かに、日本人見たらすぐわかるね。よく見る絵は右の絵だね。日本人がよく描く絵だね。左の方は、確かに、スヌーピー、なんか、アメリカの、まあアメリカとか、その海外のアニメーションでよく見る目ですね。やっぱりね、アニメとか漫画で日本以外の作品見るとすぐわかりますね。これ日本人の絵じゃないな、みたいな感じで。これは日本人だけですかね、わかるの。多分アニメが好きな海外の方ももしかしたらわかるかもしれない。なんか違うんだよな。で、僕は漫画、コミックを読むとき、結構絵のタッチ、この絵のスタイルが大事なので、やっぱりね、内容は面白いかもしれないんですが、海外の漫画はあまり読めないですね。内容もね、やっぱりちょっと違うんですよ。なんか日本人の細かさというか、なんか結構一個ずつ一個ずつ丁寧に進んでいく漫画が多いんですよね。なんか外国の漫画だとパンパンパンパンって飛ぶんで、ちょっとね、そこが違ったりとか、まあちょっと難しいですけど、なんとなく違うのはありますね。はい。で、この二つの文化圏、その文化のエリアにいる子供のね、描いた絵が結構面白いっていうことで、ツイート、ポピュラートピックになっていますね。はい。まあ、わざと描いているのか。まあ、つまり、意図的に描いているのか。はい。intentional。意図的ですね。意図的に描いているのか、無意識に描いているのか、unconscious、はい。intentional、意図的、unconscious、無意識に描いているのか、どっちでしょうかっていうことで、皆さん、リプでトピックに リプしてますね。はい、他のトピック読みますね。まあ、リプライ読みますね。私も幼い頃そうでした。今考えると、 脳が2つあったのかと思うくらい、現地校に通っていると私と補習校に通っている私は人格、パーソナリティ、キャラクターまですら違っていました。人格すら違っていた。はい。なので絵のタッチ、色塗りのタッチ、色彩感覚、文字などすべてアメリカンな自分とジャパニーズな自分で変わっていました。意図的にではなく自然にそうなっていたって書いてありますね。はいはいはい。やっぱりこういう経験をして育った方はなんとなくわかるんでしょうね。そうかそうかそうか。はいはいはい。色彩感覚っていうのはなんかその、なんでしょうね。なんて言ったらいいんだろうな。あ、センスオブカラー。色のなんかセンスというかね。なんか赤。これ緑。やっぱりここ紫っていう、そういう感覚ですよね。それぞれ違いますけど。はい。色彩感覚がすべてアメリカとジャパニーズな自分で違ったって書いてありますね。あ、ここにも書いてありますよね。絵のタッチ。色塗りのタッチ。タッチっていう感じでよく使えますね。スタイルみたいな感じですかね。はい。他にも、意外と幼い頃から空気を読むというか、ここではこうあるべき。ここにいる大人はこういうのを求めている。この環境ではこれが普通みたいなことを場面ごとに汲み取って切り替えているものなんですよね。意識的か無意識かは人によると思いますが。これはね、あるね。特に日本人は、ここができる、できないで、人生が結構変わってきますので、ここ特に日本の子供はあるかもしれないですね。空気を読むってね。このポッドキャストでは何回もお話ししていますけど、まあ、この場所、この雰囲気ではこれだ。周りの人はこうだからこれだ。みたいな。だからね、多分この子供が描いた絵も、周りの絵をちょっと見て、ああ、こういう感じの絵を描いているんだな。あ、じゃあこういう感じの絵を描けばいいんだな。私もこういう感じの絵を描こう。これがなんか日本のスタイルって感じですね。このアメリカ育ちって書いてありますけど、アメリカの場合どうなんでしょう。周りを見て私もこういう風にしようとかっていう感じなんですかね。それとももうそれぞれ自分が描きたい色、描きたい絵、描きたい色、使いたい色を使って描くっていう感じなのかな。目が違うんですよね。やっぱアメリカ系の絵はアメリカのコミックにあるような目を描いてるんだよな。で、日本の方はそうだな。髪の毛の描き方とか、ちょっとよく見るな、日本の絵これ。だからやっぱ周りを見て描いてるのかな。もともとどっちの絵なのかちょっとわからないけど。でも、やっぱり多言語の人とかバイリンガルの人はよく言いますね。使う言葉によって性格も変わるってね。よく聞きますので、やっぱり絵を描くときの性格も変わるんでしょうね。まあよくそういう心理テストとか、なんか心のチェックをするときに絵を描いてもらったりするじゃないですか。だから性格が変わると絵も変わるってことなのかな。あ、やっぱリプのところにありますね。言語が変わると人格が変わるを言い換えると、世界の受け取りが変わるので、表でも変わる。受け取り方が変わるから、表に出るものも変わるってことですかね。はぁ。すごいね。 ああ、やっぱり知人のイギリスのハーフの画家は、イギリス人には、日本的な淡い色使いの中に、イギリス人のブラブラブラがあると言われた。日本人にはイギリス人の色彩感覚に、日本人の細かさ、繊細さがある絵と言われた。日韓米、日本、韓国、アメリカミックスの私には理解できませんでしたって書いてありますね。はあ。あ、やっぱ書いてありますね。左側アニメっぽい。アメリカでは黄色人種の顔色に使うクレパスや色鉛筆の色名なんて言うんでしょうね。はあ、はあ、はあ、はあ。色名か。はい。色の名前なんて言うんでしょうね。日本語を話すときと英語を話すときで性格が変わる人いますね。いい意味で別の仮面をかぶれるからかもとかって書いてありますね。面白い。これは興味深い。八方美人に育ちそうっていう意見もありますね。八方美人っていうのは、まあいろいろな場所で、なんかその、なんでしょうね。まあ、作るっていう感じですか？いいところだけ見せるって感じですか？いろいろな、まあ八方なんで、八つ八個の方向に美人面をする、美人顔をするっていう意味なんですかね。八方美人の、その言葉の元となるのは。何でしょう？ちょっと調べてみますか。八方美人の、よいしょと、語源ですね。はい、見てみます。語源。八つ、八個の方向にの美人って書いて、八方美人って言うんですよ。いろんなところでいい顔をするっていう意味ですけど、ほうほうほう。あ、中国語からのっていうのもあるんだね。はあ、中国語でもあるんだね。そのまま使われるようになった。あらゆる方面から、つまり8つぐらいの方面ってことですね。あらゆる方面から称賛されるような巧みな態度。まあ褒められるような、なんかうまい、上手な態度や行動を指すということですね。あと、日本の伝統芸能。なトラディショナルな能楽から来てるっていう説もありますね。能の中に八方という人物が存在する。八方は多くの方面に通じた人物、多彩な技能ですね、を持っている人物。そのスキル、能力に惹かれて人々が八方美人という言葉を使うようになった。という説があるということですね。一つの正解でなく複数の説があるって書いてあるね。答えは分かんないんだね。でも中国語であるっていうのは結構強いかもしれないですね。はい。これよく使いますよ。はい。まあ陰口というか。その人のいないところで、あの人八方美人だよねって使いますね。女性によく使うかな。男だと外面がいいからっていうかな。外面がいいっていうね。面っていうのはフェイスですね。はい。そう。外面がいいっていう。外の顔だけいいみたいなね。はい。外面がいいっていう感じで言います。内面と外面。内面は、プライベートセルフ。外面は、パブリックセルフ。内面、外面、内面、外面。まあちょっと話がそれましたが、八方美人とか外面がいいっていうのはよく使いますね。まあこれ、アメリカと日本の絵で結構違うんで、よかったら皆さん、ブログの方に載せますので、絵を見てみてください。まあこのように、日本語以外にもお話しされる方、どうですか？日本語を話すときと母国語を話すときで性格とか 描く絵とかなんか違いますかね。はい。まあ、自分の国にいるときと日本にいるときで洋服とかも変えたりするんですかね。あと化粧も変わったりするんですかね。性格が変わるってことは、まあ食べ物は変えるんでしょうけど、なんか食べ物の好みとかも変わるのかな。まあそれちょっと気になりますね。性格が変わると好みも変わる。いろいろなものが変わる。何が変わるんでしょうね。これいろいろ多言語の方にちょっと聞いてみたいと思いますね。またそういったトピックも取り上げていきますので、よかったらまた聞いてみてください。ということで今日はこんな感じですかね。はい。今日のトピックは、陽吉さんという方が書いた、はい。ツイッターですね。アメリカ育ちの、娘さんが、描いている絵。アメリカンの絵とジャパニーズの絵とちょっと違うっていう感じの面白いトピックでしたね。はい。この記事はアマオジャパンのブログにも載せますので、よかったらそちらの方も見てみてください。ということでございまして、本日も聞いていただきありがとうございました。はい。あ、お知らせ一点ですが、最近ですね、まあ日本語を話す方、日本語を勉強している方とのトークの方一本アップしましたけど、これちょっとね、続けていきたいので、ぜひ、やってみたいよという方、オンラインでも大丈夫ですのでね、日本語で私とトークをして、ポッドキャストやってみたいよという方、ぜひゲストで参加してみてください。もちろん日本人の方でも大丈夫ですので、このトークに参加してみたいと、興味がある方はぜひ私の方にメッセージをください。ということでございまして、本日も聞いていただきありがとうございました。YouTube の方もやってますので、よかったらそちらもチェックしてください。それではまたね。じゃあね。皆さんこんにちは。アマオジャパンのアマオです。このポッドキャスト番組は、日本に興味がある方や、日本語を勉強している方へ向けて、日本のニュースやトレンド、話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組です。できるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますが、ちょっと難しかったり聞き取りにくかった時は、ポッドキャストを何回か聞きながらリスニング練習に使っていただけると嬉しいです。もちろん何かをしながら気軽に聞いていただければと思っております。ニュースの内容については、私のアマオジャパンというブログでですね、ご紹介したトピックやニュースについてのリンクなどを載せておりますので、そちらからチェックしてみてください。